こんにちは。カバナーさ訪問ということで、もうテーマジャケットとテーマネクタイ持ってきたんですが、しがちですね。パワーポイントを娘に聞きながら役作りして作りました。でそれ最初は地区での思い出ということで、お話をして、そしてその後金曜日ガバナーの紹介、それで最後に第4グループの現状についてお話したいと思います。地区の思い出ということで、ちょっと字が小さいんですけど、2012-2013 年度が菅原 PK と読んでしまいそうなんですけど、多分成田さんはご存じだと思いますけど、菅原 PG じゃなくて菅原美幸 PG で、この時が茅ヶ崎ロータリークラブの会長で、この時今会長の時には会員数が31名しかいなくて、もう会員増強しかもう頭になかったんですけど、前期は全然面会できなくて、田中 PG からの何ですか、断られるのも勉強だよと言われたのも、なんか今でもよく覚えてるんですけど、当期になりまして、中山さんですとか女性ローカリアンなどが、多く入っていただきまして、なんとか活性クラブは活性化してきました。それで、2013-14 年度相沢光晴知事で、この時地区公共イメージ委員会の委員ということで初めて地区に出向したんですけど、この時 の地区幹事が、田島さんですね。田島ガバナのみになられましたけど、それで地区公共イメージ委員会の委員長が大谷委員長でした。それでこの時大谷委員長と一緒に綾瀬産業フェアですね、綾瀬産業フェアに行って、綾瀬がポリオ撲滅キャンペーンをやってたんですけど、それを見に行きまして、この時に大谷委員長が私を綾瀬の高橋会長に紹介してくれました。茅ヶ崎の和田さんですと、そこに来たんですけど、そしたら高橋会長が仲間だからよく知ってますよって言ってくれて、それもすごく嬉しくて、それも未だに覚えているということの一つなんですけど、それから2014-15 年が渡辺春夫 PG でもう亡くなられましたんですけど、この時は横須賀ロータリークラブの方がすごく多くて、PG が横須賀でしたので、横須賀の人ばっかりだなと思ったんですけど、横須賀ロータリーの人はもうすごくやっぱり会員増強に対する意識が非常に高い、と感じました。渡辺 PG がよく言われたのが、会員増強っていうのは数字で残るんだ、だから会員増強は頑張らなきゃいけないということを言われたんだ、それもすごく印象に、残ってます。それから2015-16 年度が田中健人 PG、茅ヶ崎ロータリークラブから初めてのガバナーということで、この時地区の副幹事で、クラブ方針委員会ですね、クラブ委員会方針委員会を担当しました。それでこれ、地区大会とかありまして、もうこれで地区の方は一生懸命って盛りつけたはずだったんですけど、ちょっとまた2年間ぐらいブラウンドがあって、また2018年からワッキー PG の時に、地区の会員増強の委員をやることになりました。この時 の松下委員長が藤沢湘南ロータリークラブなんですけど、すごく立場がうまくて、 すごい知識のある方だったんですけど、各メンバーですね、メンバーの1人1箇所以上タフワに行ってもらうと、言われまして、こんな素人もいるのかなと思って、嫌なタフワに1箇所だけ、行ってきましたけど、それで、まあ、この時ですね、2018年の12月から AG の研修がもう始まりました。それで2019、20年度が杉岡良樹ガバナーの時の第4グループガバナー補佐ということでですけど、AG 研修も、まあ、いろんなことを難しいこと、研修受けました。だけど一番やっぱり、印象に残ったのが大谷研修委員長が最後に言われた、謙虚にということが、それがなんか、AG 研修で一番印象に残ったような、一番興味のことです。それでこれがよく皆さんご存知のマーク・ダニエル・マローニ、国際ロータリー会長、ハーバード大学卒業の弁護士さんです。8月7日にこのマローニ RA 会長の晩餐会がありました。うちのクラブからも3、4人と言われてますけど、この会長25歳でディケーターロータリークラブに入会されて、30歳でクラブ会長、34歳の時に第6860地区のガバナーということで、2019、20年が阿外会長ということです。それで、2019、20年度のテーマが2019年の国際協議会で発表されたロータリーは世界をつなぐ、でそのロゴが地球があって東西南北の人がつながっているということだそうですけど、これで4つの強調事項ですね。ロータリーを成長させる、最も重要なのはこれから多くのことを達成するために会員を増やすことですと、言われています。あと内部組織の改革、家族の重要性を強調、国連との関係ということで、続いて杉岡良樹ガバナーです。サガビガス株式会社代表取締役、昭和25年7月12日で生まれ、69歳になったばかりです。それでこれガバナー補佐の方からできるだけタクワが持つような長いプロフィールをお願いしますということでお願いしましたので、小学校から出てますけど、昭和41年の4月に神奈川県立厚木高校に入学、昭和44年4月上智大学法学部に入学、昭和48年、3月に卒業ということで、それで卒業してすぐ相模ガス有限会社に入社、平成6年9月は組織変更して相模ガス株式会社の代表取締役に就任されて現在に至っています。杉岡ガバナーの現在の主な団体等役職です。相模原商工会所の会長という重責を兼務していらっしゃいます。あと公益財団法人相模原産業振興財団理事長ですとか、まあ、公益財団法人神奈川県エッティバス協会理事とか、多くの、役職を疲れていらっしゃいます。それで、ガバナーの過去の主な団体と役職です。神奈川県 PTA 連絡協議会会長ですとか、公益社団法人相模原青年会議所理事長、相模原商工会議所青年部会長などを務められています。過去から活動も活発にされていらっしゃいますけど、 それで相模原ロータリークラブですけど、1962年昭和37年8月10日創立、で茅ヶ崎ロータリークラブが昭和35年8月10日設立なので、ちょうど2年後ということになります。スポンサークラブが茅ヶ崎ロータリークラブです。2019年6月末現在の会員数が68名、ね、入会金5万円の年会費が27万、大工グループは13クラブで470名、会員がいますけど、その第4茅ヶ崎などの第4グループは6クラブで273名ということで、倍ぐらい会員数が今は違ってきています。それでこれ2780地区の財団学院なんですけど、この方ご存知ですか？前防衛大臣の小野寺郁文さんなんですけど、27年、平成2年にやっぱり GSE で団員としてアメリカに行ってるんですけど、ちょっと待って、これ抜かしちゃったのは、すいません、先ほどこれ抜かしてしまいました。杉岡ガバナーのロータリーにおける経歴です。1996年に相模原ロータリークラブに入会して、2000年に理事ですね、2007年が相模原ロータリークラブの会長、それで2010年4月から5月にかけてこの GSE の団長として、アメリカの方に行かれています。これアメリカの、コネチカット州ここに書いてますね。それで、まあ、この時同じ、GSE の団長として田中 PG も田中 PG とあと佐野 PG も、やはり団長として、アメリカの方に、行かれてます。それで、一番下のところですけど、一番下の、2014年6月、相模原橋本ロータリークラブの特別代表ということで、相模原のロータリークラブを設立されています。ここ会員数が52名です、現在。それでこれになるわけだったんですけど、すみません、ちょっと飛ばしてました。それでこの2780地区 の財団学友なんですけど、財団100周年の時にですね、その年度ですね、その年度の時に、財団100周年記念誌の発刊がありました。それでその時に神奈川湘南ロータリークラブの高木さんが100周年記念実行委員長をやられたんですけど、この2780地区の財団学友から社会に貢献している3人ということで、この野寺さんと、あとこの茅ヶ崎ロータリークラブからがスポンサーになっています国際親善小学生の指揮者の上岡俊幸さん、それから厚木ロータリークラブがスポンサーの中水泉国連事務次長の3名を狙っていらっしゃいます。それで杉岡ガバナーのロータリークラブの経歴の続きです。2017年の1月に相模原ニューシティロータリークラブ特別代表ということで、2つ目のロータリークラブを設立されていらっしゃいます。相模原ニューシティ、ロータリークラブ、これが、現在会員数は39名です。そして、2017年にガバナーのみに18年がエレクト、2019年20年度、今年度2780地区ガバナーということです。 で、クラブ例会の会出席23年間ということです。それでこの富岡ガバナーのことをですね、ロータリーのとも7月号に、ガバナーの紹介記事が載ってましたんですけど、その中で、ガバナーの性格は几帳面、楽天家、あまりくよくよしない、そして一番は市政の人です、極めて誠実な人ですという紹介がありました。けどやっぱり一緒に、まあ、その通りだと思います。すごく前向きな性格です。続いて、地区方針です。1クラブ1方針プロジェクトをということです。それで、前年度がですね、相模原カメリアロータリークラブができて28名女性増えましたんですけど、最終的には会員数がマイナス24名になります。それで杉岡ガバナーはこの、4番目の会員増強、会員増強と7番目の奉仕活動推進のためのロータリー財団へのねじ切り、この2つを最重要課題としたいと、話されていました。茅ヶ崎、クラブでも本当会員が減ってますので、なんとかうちの方も危機感を持って会員増強を参加してお願いしたいと思います。現地は消えたのかな。第4グループの現状です。茅ヶ崎ロータリークラブと寒川ロータリークラブと茅ヶ崎湘南ロータリークラブが入会金が今0円です。これ3年前の規定審議会で入会金というのが取り込みがなくなったので0円になっていると思います。うちの友好クラブの東京世田谷ロータリークラブも入会金はなしだったんですけど、また復活して入会金30万円だそうなんですけど、また復活したそうです。東京はやっぱりすごいんだなと思いますけど、次お願いします。これ各クラブ第4グループのクラブの年会費です。25万円余りが多くて、一番安いところで茅ヶ崎地方ロータリークラブの19万8000円、横須賀ロータリークラブは18万円です。参考に。それで地区補助金プロジェクト、財団のハンドブックを財団委員会で田中委員長のところで作られた、それをからそれを写して出したんですけど、2016-17 年度が地区でこの地区の中で21件あったんですけど、そのうち第4グループが3件、綾瀬春日ロータリークラブが、野外交流プロジェクトコスモス霊会、茅ヶ崎湘南ロータリークラブが西田食事プロジェクト、寒川ロータリークラブが高齢者支援プロジェクト、2017-18 年度が18件で、茅ヶ崎中央ロータリークラブがパキスタンの NGO と、共同で、応急措置についての指導を行う教育支援プロジェクト、寒川ロータリークラブが、民事運動会を開催して、親子触れ合いの機会を提供する教育支援プロジェクト、続いて2018-19 年度 が全部で20件、寒川ロータリークラブが貧困のために、1日1食しか食べることのできない子どもたちのために子ども食堂開設に向けた支援と子どもたちと桜の食事ということです。これで今年度2019-20年度が全部で25件あって、茅ヶ崎ロータリークラブが8月14から17日にかけて行われました。小学5、6年生を対象にビジネスの面白さ、大変さを疑似体験しながらビジネスセンスや生きる力を身につけてもらうプロジェクト、それから綾瀬ロータリークラブが子どもたちや市民がアユが生息する河川環境、目くじり川を楽しむことができるように、稚魚を放流するとともに、芝桜を湖岸に植えて、豊かな環境づくりを目指すプロジェクトということで予定されています。これが基礎の補助金を使ったプロジェクトです。これで、今年度、地区の執行者ですけど、茅ヶ崎ロータリークラブがですね、田中 PG ですとか岩沢由美さん、水島さん、富田さん、中山さん、杉田さんということで7名ですね、茅ヶ崎ロータリークラブは。それで9月5日に学校の公式訪問がありますけど、その時のこの2番目のところ、会長管理地区出向者との懇談会が11時から12時までありますので、よろしくご出席をお願いします。これで、懇談会の後例会12時半から13時半ですけど、そのうちガバナーの託話が30分、でこの中で、ガバナーは RI 会長方針ですとか戦略計画、地区方針などについて、話される予定になってます。それあと会員との懇談会が、13時半から14時半ということで、奉仕プロジェクトの話を、お茶屋クラブの方から話していただいて、その後にガバナーとの意見交換という予定になっています。以上です。ご清聴ありがとうございました。続いてガバナの自己紹介ビデオを映しますので、しばらく待ってください。